主よ、主に逆らう者の手から私を守り、不法の者から救い出してください。今日、ヨハネの手紙1というのも読んでもらったんですが、このヨハネの手紙1には大変有名な一言が書かれています。今日読んだのは6節までですが、その有名な言葉が出てくるのは7節からの箇所ですね。新教大学聖書込み出しには、神は愛と書いて7節以降の言葉が出てきます。その込み出しの通り、7節から4章終わりまで、すべて神が愛であるということを書いてるんですね。神が愛であるから、その神を知っている私たちも愛を知ることができる。だから互いに愛し合おうではないかということがこう書かれているんですね。例えば10節を取り出すと、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますこういうふうに書いてありますね。その通り、私たちが愛するのことができるのは、私たちに力があるから、私たちになんか寛容な心があるからではなくて、神が愛とは何かということを身をもって、痛みをもって示してくださったから、それによって私たちも愛ということを知ることができる。で、知った者として我々も互いに愛し合おうという。そのことが、ヨハネの手紙で非常に大事な箇所なんだと思うんですよ。ところがですね、今日読んだその、4章の前半のところには、その私たちの間に反キリストの霊が来ているとか、あるいは偽預言者が大勢世に出てきていると言われているわけですね。愛を知っている、互いに愛し合おうではないかって言っている、その私たちの中に反キリストの霊とか偽預言者とかがいるんだっていうこともヨハネは書いているんですよ。この手紙は、ヨハネという名前がついている通りで、おそらく、ヨハネ福音書と内容がよく似ている、その主張がよく似ていることからも、おそらく、ヨハネ福音書を生み出したグループの中で、福音書の後に、この手紙が書かれたんだろうと、そういうふうに推測されていますね。なので、ヨハネ福音書が直面していた、その読み手たちが直面していた様々な問題を、この手紙の読者たちも同じように抱え続けていたんだろう。それが、いわゆるグノーシスと呼ばれるね、二元論で全てを考えようという人たちだったわけです。で、そのことが、やっぱりキリスト教の初期の段階で非常に大きな力を持っていた。その方が考えやすいということでしょうよね。なので、それが勢いを持ってこう広まっていくことに対して非常に大きな危惧を持っていたっていう、そういうことなんだと思うんですよ。だから反キリストの霊とかっていうのは、イエスが人間の体を持って世に現れた神の子であるという考え方を否定する。いやいやいや、神と人間は一つ体の中には同居できないでしょう。霊的な存在と肉的な存在というのは、明らかに異なるじゃないかっていうことに対して、そういう主張こそが反キリストであるということを、この手紙も言っているし、ヨハネ福音書もそれを伝えようとしている。で、そういうことをこう広めようとしている、ものを偽預言者と呼んでいたんだと思いますね。いずれにせよ、つまり教会の中において、私たちの中において、イエスは誠の神にして誠の人であるというような事柄、霊と肉は分けられません。イエスにおいて一つで、我々も一つであるように、イエスにおいてもそれは一つなんだということを否定する、 そういう言葉が多数教会の中で飛び交っていたっていうことでしょ。その状況を想像してみると、まあもはや教会としてはバタバタだったんだろうなと思いますよね。ところがそういう教会の中がガタガタだなぁなんていう状態が、この2000年前の話なんだと言い切れない。というか、現代でもそうだっていうこともまた事実としてあるんですね。統一教会などのカルトに対する相談会に参加していると、明らかなカルト教団がごく一般的なキリスト教会を乗っ取ったという事例、ちょっとにわかには信じられないことなんだけど、でもそういうことが実際あるんですよ。そういう事例をこの聞くことがあります。あるいはそのなんと言いますかね、牧師の中に、まあ、別にカルトの教祖になることに憧れるものはいないだろうと思うんだけれども、でもやはりこう、なんて言いますかね、牧師がこうカルトの教祖のようにカリスマ性を持って、教会をこう指導するとか導くとか、そういうことに対する、まあ、憧れみたいなものをね、牧師自身が持っているっていう、そういう人も、まあ、いるわけでしょ。それは、まあ、否定できないですよね。で、まあ、結果的にカルトと同じようなことを教会の中で行ってしまうっていうね。それはもう一言じゃないので、私にとってもね、非常に大きなチャレンジですよ。非常にそこは誘惑が多い。ね、牧師っていうのは、好き好んで、あるいは好まざるとに関わらず、教会の中ではある種の、まあ、権威、権力を与えられた存在になってしまうわけだから、それを、こう、なんて言いますかね、極端に、悪用と言ってしまったら失礼かもしれないけど、悪用して、その権力のもとに、教会を、こう、同じ方向に強制的に向かせていくみたいなね、そういう事例が、少なからずあるんです。カルトに乗っ取られたっていう現実もびっくりするけど、ほぼカルトじゃないかと思われるような例もたくさんあるっていうのもまた現実であって、それは非常に困ったこと。にわかには信じがたいけど困ったことですよね。そういうことがやはりあるわけです。ヨハネの手紙の時代もそうだったんだろうなと。今私たちが手にできる今の情報からこう類推することも可能だなと思うんですね。そういうことが教会の中でやっぱり起こっていたんだと。で、今日ヨハネ福音、ルカ福音書、ヨハネじゃなくてルカの福音書読んだんだけど、その中ではこうイエスの働き自体が、あの男は悪霊の頭、ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているっていうふうに、周りの人たちから非難されていたって書かれているんですよ。さっきヨハネの手紙の中では、反キリストとか偽キリストとかね、偽預言者とかね、そういうふうに呼ばれていたんだけれども、ルカ福音書の中ではイエス自身がそのように呼ばれていたっていう、そういうことでしょ。悪霊の力で悪霊を追い出しているんだって、ご非難されている。ユダヤの社会の中では、それは致命的なことだったわけです。つまり悪霊の力で技をなすということは、ヤハウェの神の平和を乱す輩とみなされるというわけですから、ヨハネが書いてある言葉で言えば、もう不思議な状態ですけど、イエス自身が反キリストだし、イエス自身が反ヤハウェという烙印を押されていたっていう。イエスにそういう烙印が押されていたっていうことでしょ。でも、まあ、それもね、全くわからないわけではない。どういうことかっていうと、イエスの技を見て、 それがあまりにも驚くべきことだったわけですよね。物が言えなかった人が言えるようになった。生まれつき足が不自由だった人が立って歩いた。こんな今まで経験したことがないし、信じられないことが目の前で起こる。それをどう説明したら納得するのか、自分がね。目にしたときにそれを、やっぱり人間というのは自分の経験のカテゴリーの中にそれを収めて納得したいわけですけど、そうじゃないと不安だからね。なんかざわつくから、そうじゃなく納得したい。そのためにどうしたらいいか、イエスの技を見て、これは悪霊の頭がやってるんだって思った方が一番ストンと落ちる。じゃないとイエスの技なんか理解できないし説明つかないっていうその混乱ぶりね、をも多分表してるんだと思うんです。イエスをしてお前は悪霊の頭の力でこんな奇跡を起こしてるんだっていうね。いや、そう思わず素直に神の力だって思えよっていう話ですよ。でもそう思いたくない。なわけはない。だってあんな奴らになぜ神の力があるんだ、あるわけがないじゃないかって、そっちが先になっちゃうから、そのざわつく思いをなだめるためには、あれは悪霊の頭に違いないと無理やり理解した、そういうことなんだと思いますよね。結局イエスが行う驚くべき奇跡を目の当たりにしても、そこに神を見出すことは難しくて、逆に悪霊の頭だと思い浮かべる方がはるかに簡単だった、そういうことなんですよ。で、それは困ったことに、洗礼を受けたぐらいでは変わることができなかった自分のことですよ。私自身がそうだった。ルカがここに書いてある不信仰な連中のそんな振る舞いだっていうふうに片付けられない。私の中にもそれはある。神の技を目の当たりにして神を想像できないっていう、私自身の思いですよね。私に味方しないものは私に敵対し、私と一緒に集めないものは散らしているってイエスが言っているんですよね。その叱責はそう。だからイエスのことをベルゼブルなんて言ってる奴らは変なんだよって言えればね、まだいいけど、そうじゃなくて、それ私に向かって言ってるわ。刺さる。イエスのその叱責の言葉はね、やっぱ私に刺さってくるな。他でもない、これは私に向けられた言葉だと思ったときに、そういう私が救われる道なんて果たしてあるんだろうか。そういうふうに思えてしまうんですよね。ところがルカはその今お読みした箇所の中にね、こういう言葉も書いてるんですね。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。私たちは救われるために頑張らなければならないって思うじゃないですか。まあそういうふうに決意するわけですよ。このままじゃダメだから、神様の方に向き直り、立ち返るために、悔い改めて洗礼を受けたわけですよね。しかし変わらなかった。悪と戦ってそれに打ち勝たなければ救われることなどないじゃないか。そういう弱さを抱えたままでこの私が救われるなんていうわけにはいかない。そんな都合のいい話はない。なんとか頑張らなければと思って空回りしちゃう。頑張れないんですよ。ところがね、イエスはそれ自体が悪霊の頭による技に違いないとそしられているさなかで、でも彼はその癒しの技とかをやめないわけでしょ。悪霊の力によって癒しているって言われても、それその言葉に まあ、ぎょっとしてというか恐れて、じゃあ何もしませんって、白旗を上げたりはしないんですよ、彼は。そう言われてもその中で技を続けていくわけでしょ。どうしてかって言ったら、その技が行われている現実があるなら、神の国はあなたたちのところに来ているんだって言ってるんですよ。つまり私は自分の力で悪を克服するなんていうことなんか、これたちもできなかった。自分の中に救うものを追い払うことさえできなかった。にもかかわらず、イエスの技を通して私のところに神の国がもうすでに来ているとイエスは宣言しているんですよ。そういうこと。私が自分に見事打ち勝って、自分の中に救う悪を見事退治して、良い人、完璧な人になったからあなたは神の国にいますって言うんじゃないんです。何にもできないで、自分に打ち勝つことなんかこれっぽっちもできない。洗礼を受けたくらいで何にも変わらなかったこの私が、しかし、神の国にも入れられている。なぜなら、イエスが神の指で、神の技をあなたの上に、あなたたちの上に行っているのだから、すでに、そこは神の国であって、そこにあなたたちは、招き入れられているのだから、って言ってるんですよ。つくづく、私たちはなんと幸せなのだろうと、思いますよ。自分の悪に打ち勝つことが救いの条件ではないっていう。そうされたんです。それは条件ではなくて、応答なんです。私たちは自分の悪に打ち勝ったから救われるのではなく、すでに救われたからこそ自分の悪に打ち勝つために生きることができる。これはものすごく大きな違いでしょ。頑張って頑張って頑張って頑張って満点取ったら初めて合格じゃなくて、最初から合格してるから頑張れって言われてる。その違いですよね。そのために、つまり私が無条件で合格であると宣言するために、イエスが受難の道を歩んでくださった。そのイエスの技を信じて、すでに救われた者として、自分の中に救う悪と戦うために生きる。つまり悪より救い出したまえって祈りつつ、一人一人が召された生涯を生き抜いていく。それが私たちの務めなんだと思いますよね。もう救われました。完全に勝ちました。なら、もう悪より救い出した前なんて祈る必要な、なんかないでしょ。でもそうじゃない。僕らは不完全なんだけど、神の愛によって救われた。だからその救われたっていう事実に応答するために、自分の歩みを導いてくださいと祈る。その時に必ず誘惑に陥らせられるし、悪の中が悪が染みついたままいるわけだから、そこから救ってくださいって祈りながら歩む。それが私たちへのイエスの招きなのだと思うんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、自分で自分に打ち勝つことができないものを、しかしあなたはすでに救ってくださいました。主イエスの技によって私たちは神の国に招き入れられていたのです。その事実に感謝いたします。そして救われた者として自分の中の悪を直視し、それを克服するための長い道のりを歩み通すことができるように、支えと導きとを与えてください。復活の主イエス・キリストの名によって、 誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。